大竹紳士固有力火曜日の担当は獨協大学特任教授でコラムニストの深澤真紀さんです。よろしくお願いします。は
い、昨日聞いていただいた皆さん、はい、お騒がせしてい
やいやとってもあの楽しい放送だったって、ね、伺ってますよ。
よかったです、ありがとうございます。
盛り上がって、
はいはい、今日はね真面目に参ります、
うんはい、昨日ふざけてたみたいな
決して真面目ではなかったですね。まあ、今日はね暑いということで、また台風で被災された方はちょっとまだ大変、まだね電気のあの水やお困りの方いると思うんですけれども、うんね、まあ、今やっぱり改めてじゃあその災害と法律とかね、うん、憲法っていうものはどういうものなのかっていうことを改めておさらいしたいなと思うんですけれども、まあ、
その前にさ、はい、今度で現金持ってろって言われたりさ
あ、ね、キャッシュレスって言われてるのに現金持てとか、
いやだからあれなんだよね、こういう災害時に起こった時に、うん、キャッシュレス対応でやっていこうとしてる、まあ、国なり政治なりでもいいけど、うん、それはこういう災害時にはどうしたらいいかってことちゃんと広報なり言ってくんないとね、世の中キャッシュレスだって言っといてこういう時に現金しか使えないって言われたらさ、
そうですよ、想定があるんです
よね。そうこれちゃんとやっといてほしいよね。
北海道の地震の時はそれが結構問題になったりしてますからね、うんうん、いやとにかくねそういう意味ではいろいろなことを考えていかなきゃいけないんですけど、うん、なんとなくだから日本は災害の法律が遅れてるんじゃないかと思われがちなんですけれども、うんはい、例えば一番有名な法律が災害対策基本法、うん、これは1959年の、あの、ね、大竹さん覚えてらっしゃると思いますけど、死者5000人を出した伊勢湾台風、はいまあ、これは本当にあの、まあ、無策だったという、ね、台風に対して、まあ、国が無策だったということから
10歳でそんなには覚えてない
でもまあ大変な騒ぎですよね、やっぱり伊勢湾台風という言葉はすごくインパクトがある言葉でした。うんうんうん、そこから、次に大きい改正があったのが95年の阪神淡路大震災、はい、ここで初めてボランティアなどについての法制もされたりですね、うん、あと自衛隊の災害派遣要請を、うん、法的になったのもこの95年の阪神淡路を受けてです、うん、で その後ですね2011年に、うんまあ、東北の大震災があって、うん、今度は大規模災害、まあ、大規模でしたからね東北の震災は、広域対応とか被災者支援とか、まあ、かなりですねこの災害対策基本法を中心にさまざまな法律が実は作られてきたんですね、うん、ところが一方ではですね、例えば去年の自民党大会では自民党はまあ憲法をとにかく改正したいわけですよね、今回の組閣もそうですけど、うん、で、通りやすいと思われているのが改憲4項目と言われています、うん、で通りやすい、まずは国民投票にかけたときに、国民の支持を得られやすいのではないかと思われている。一つ目がまず自衛隊の明記、これ皆さんもご存知ですね、うん、二つ目は教育無償化の明記、これも別に憲法に書かなくてもできるんですが、三つ目は選挙に来る合区の解消、まあ、参議院選からね二つの県で一つの、選挙区になったりしてこれを解消しよう、まあ、これも憲法に書かなくても大丈夫と言われてるんですけど、で四つ目がですね緊急事態条項といって、これは国民の支持が得られやすいんじゃないのかというふうに思われている。なんでかっていうと、まあ、自民党はね大災害が起こった時にこのね大災害っていうのを何を指すかっていうと、どうも自然災害のことだけじゃなくてテロとか戦争も含んだ災害のことを指してるんじゃないのかと言われてるんですけれども、うん、その際に、まあ、国会が機能しなくなった時に内閣が、緊急政令というものを作って法律を、まあ、作れるっていう、これどういうことかというと、まあ、私たちが国会議員の人を選びますよね、その国会議員の人が決めるのが法律ですよね。であくまでも、内閣がやれることは行政なので、うん、内閣が決められる、ルールは政令なんですね。で政令というのは絶対に法律の下です、うん、国会の決めた法律の中で内閣は行政府として政令というルールを決めることができるので、絶対に国会が決めた法律以上のものを作ることができないというのが、これ三権分立だから当たり前なんですけれども、うん、ところが、まあ、災害時には内閣は政令を法律と同じルールに、しようというようなことで、まあ、一見そんなに悪いことなのかなと思うかもしれないんですけれども、まあ、例えばですね日本の過去の歴史の中でこのルールが非常に悪いことになったことがあるのが、一番有名なのは戦前の日本の憲法ですね、大日本帝国憲法、ここには緊急勅令という同じようなルールがありまして、1928年に帝国議会に治安維持法っていうのがね、改正案が出された時にすごく ごく異論が多くて廃案になったにもかかわらず、うん、議会では廃案になったんだけれども緊急勅令によって内閣がいや法改正するぞという、うん、まあ、そこからまあ日本はまあ非常にこう戦争への道に行くというようなことがあって、その反省があるからこそ、うん、日本国憲法ではそのように内閣に法律を任せるというようなルールにしてしまうと、うん、悪用された時が怖いんだということで、やめようと思ったわけですけれども、今回は、自民党としては、改憲4項目ということでこの、緊急事態条項入れたいんだっていうね、これね、あの皆さんもなんとなく日本はあの緊急事態に対応できてないって思ってる方がすごく多いと思うんですね。なんか今回も、うん、今回の件も県が動かなかったとか、うん、国が動かなかったとか、はいはいはい、ちょっと思いがちなんですけど、うん、実はですね、法律自体はあるんです、うん、あるんだけど実はですね、上手に運用がされてないだけなんですね。実は法律自体を見るとですね、例えば内閣総理大臣にあの非常時には権限を集中する法律もありますし、うん、災害救助法なんかには都道府県の知事とか市町村に強制的にさまざまな執行する権限も実は与えられているし、かなりですね、あのこの、 あの日本は災害が多い中でさまざまな法制化がされていて、結局ね、何が起こってるかっていうと、あの過去の災害を検証したり、何が足りなかった、国や、ね、市町村は何が足りなかったってことをきちんとね、やっぱりね、検証できてないですね。だから後手後手に回っているわけで、あの憲法を改正したからといって、急に千葉の人たちが困らなくなるとか、そういうことではないんですね。だから私たちはなんとなく災害を人質に取られて、内閣に権限をね集中させようというような、動きがあるんじゃないのかなということで、まあ、今年本当に憲法改正に向かって動き出しますので、
結構緊急事態条項っていうのは、はい、個人の権利よりも国の権利の方が強くなる。
そうです。国家を維持するということが上位概念になってしまうんですね。で、うん、私たちにとって国家を維持するということと私たちの命を維持することはイコールのように思うんですけれども、うん、国家の維持を重視してしまうとですね、国民の大事にするということは実はですね、ちょっと下になってしまうというか、まあ、財産権だったりさまざまな問題が持っていかれてしまうので、やっぱり憲法ってもともとは私たちの人権を守るためのもので、あくまでも国家権力を縛るものなのに、災害、しかもそのテロとかが起こった時に内閣がギュッとね力を持ってしまうというようなことに、その前にもっとやれること、さまざまな法律本当にたくさんあるんですよ。でやれることがたくさんあって、今回なんかも反省することたくさんありますよね。で意外とこの数年たくさん災害があったのに、一個一個についてきちんと実は反省とか検証されてないことが多すぎるんですね。それなのに憲法を改正して緊急事態条項を入れようっていうのはあまりにも拙速なんじゃないのかなというふうに思ってしまうんですね。
あの、まあ、私権をちょっと制限して、国の権力をその、緊急事態の時は強めると、うん、で、まあ、それで何が問題になるかというと、何が緊急事態かっていう判断が国の判断になって、で私権を抑えるっていうことなので、うん、国家権力が暴走する恐れも今の内閣があるというわけじゃなくて、こういう緊急事態条項を導入すると、そういう悪用すると政権が出てくるかもしれないと。で過去、まあ、深澤さんはその、大日本帝国憲法時代のことをおっしゃいましたけど、まさに、ドイツのヒトラー政権が緊急事態条項を使って、今非常時だから国家権力を強くするという名目のもとに独裁国家を作っていた経緯もあるから、こういうことは慎重に考えないと非常に難しいと、はい、
逆に今の、 政令だけでも、機敏にいろんなものが行動できるってことね。
そうです。政令というか、もともとある法律がたくさんあってですね、災害に関する関連法案ってもう本当にたくさんあって、で実はですね、なかなか全ての首長、ね、市町村とか県の 方々が把握できていないぐらい。あと法律って難しいのは組み合わせがあるんですよね。この法律とこの法律を組み合わせたらこれができるみたいなことって、なかなかその場が起こった時に分かる人が現場にいなかったりするんですね。だからこそ今まで起こった様々な災害に関して、これはこの法律が適用できたのにそれができなかったとか、そういう検証ができてない。
緊急事態条項はちょっとこっちに、はい、まあね、あの憲法の中にあるのは、はい、こうもうちょっとしっかり考えてからの方がいいと俺は思うけども、はい、ただこう今回でも何でもこの初動の遅れみたいなことがいつもいつも言われてて、はい、 で、それはなんでこのどういうことが起こったかっていうのがいつも分からずじまいで、しかもなぜこの初動が遅れるんですか、それは。
とにかくですね、気象庁はかなり今頑張ってますよね。気象庁はかなり強いことを、例えば今回の台風の時も、夜には世界が変わるような台風になるとか、かなり強い言葉とか。
だからこれは、前の日の夜8時ぐらいからみんな電車を止めたわけだよね。
そうなんですよ。
もう帰ってくださいって止めますよって。
そうなんです。
だから結構備えようとしてたわけだよね。
そうなんですね。そういうこととですね、有機的に公共団体のすべてが動けたかというと、なかなか難しい。まあ、もともとですね、そもそも日本以外の台風国家って、電車が止まるような事態ってね、基本的に学校も会社ももう、お休みなんですね。はい、社会機能を止める。で、必要のある人以外は動かないっていうのがあったり、一つのルールに対して波及するルールが多いんですけれども、日本の場合は気象庁が結構厳しく言う、電車は止まる、だけど働くみたいなね。だから
会社はやる、学校は
やる、高校なんかは本当にお休みがないところもありますし、あと保育園とかも法律で、お休みができなかったりもするんですね。だからそれぞれの市町村に任せられているんですけれども、そこは本当にそのレベルであったら基本的には休もうよとかですね、割とシンプルなルール形成を本当に台湾とか香港とかですね、台風国家ではそういうところがあったりするので、まだこう憲法以前ですね、私たちが災害の時に働こうとかしてしまうというところからね、まずは変えていかないといけないでしょうしね。
そっちはそれ、そして例えば特別養護老人ホームなんかのなんかこう電源がなくなったりしたことに対して、こっちの方の初動とかっていうのはどうなんですか、
だから結局緊急に対してですね、通信が本当にだいぶ使えなくなったりしていたんですね。
はい、
でそういうようなものとかも、例えばトランシーバーとかそういうようなものって電源が落ちても使えるものとかたくさんあるんですけれども、やっぱり一つ一つに対して、ここには電源が必要、水が必要というところに対してですね、やっぱり手当が足りなかったっていう。まあ千葉は今までここまでの災害、もちろん震災の時は結構大変だったんですけれども、やっぱり予想してなかったっていう声が非常に多くて、でも日本は本当にもう今や予想しない場所ない。
だから台風なんかこんだけ大きいのつくの分かってる時に、やっぱりこう鉄道が備えたように、初めにその自治体の避難所とかにちょっと派遣して、もう道が混む場合に、なんか何かあった時のため、何かあってから動くっていうより、なんかできないもんなのかなと思っちゃいますよね。道もすごいやっぱりなってからだと通れない道があったりとか、混んだりもするじゃないですか。
まあでもそれ、それはだから俺たち、まあ、みんな電気がこんなに1週間も経っても復旧できない、
なんかすぐつくようなことも言ってたような。
言ってたよ、
そうですよね。
まあそれは本当に大変で、あれもまたそれぞれのルールがね、どこで倒れたものを誰が直すかとかのルールも複雑だったりして、その場その場でみんな調べてその場でやってるんですよ、起こった時に。なかなか難しいので、やっぱり
誰が金払うのか、
そうとかね。なのでやっぱりよその自治体に起こったことは必ず自分たちの自治体でちゃんと検証して、うちでこういうことが起こったらどうするんだろうってことを考えていくということが大事で、そういうね、個別なことを考えていかなきゃいけないので、大きなね緊急事態条項とかそういうことを考えるのではなくて、まずは本当にこの数年だけでも様々なことがあったわけですから、日本に、その一個一個についてやはり検証ができてないっていうことが一番大事だ。
議会で何が話されてるかって、残ってるのこれ。
多分ね、自治体によって全然違うんですよ。だからそれも問題で、やっぱり首長にとって一番大事なことは、今の時代は本当に災害対策だと思いますけどね。
はい、大竹紳士、こういう録、今日の担当は深澤真希さんでした。
ありがとうございました。